男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナーでございます。
です。
最近池田さんなんかドラマ見てます？
いやもう本当に体がついていかなくて。
体はついていくでしょ、そんなにストレスたまるもんじゃないでしょ。
いやもうヘトヘトですよ本当に。もうドラマを
ヘトヘトでも
見ては最初の5分ぐらいで寝て、はい、もう1回5分ぐらい見て寝てあれっつってなんかこの前も見たというそういう感覚
で気失ってるパターンです。やべえっすよそれ。脳に何かあります
よ。やばいよね。だそんなもうやばい中も切り詰めて切り詰めて見たドラマの話を今日します。
これそんな命がけで見てほしいわけではないかな。これはこれ楽しんでほしいな。
ね、最近は見てるのは、はい、スーパー戦隊の恥ずかしいな、うん、スーパー戦隊って分かります？
ゴレンジャーとか。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
その、スーパー戦隊ものっていうのは、
はい、
まあちょっとにわかに僕の中でにわかにたってずいぶん前からですけど、まあ、見てまして、今ねその、うん、普通はなんとかレンジャーみたいな感じで やってるんですよ、はいはい、でそれのなんか特別版みたいなのがやってて、うんうん、4週連続で今までの戦隊ものの中の選ばれた何組かだけが出てきて物語を作るっていう、うんうん、そういう話になってるんですよ。だから今は5人がまあメインキャラクターみたいなの出てきてるんですけど、その5人は全部バラバラの戦隊が集まってきてるんです、
はい、うん、お
そう。だからまあこれ言っても全然分かんないと思いますけど、ゴーカイジャーの、まあレッドだとか、まあニンニンジャーのレッドだとか特急ジャーのピンクだとか、うん、まあ、そういうのが、はい、集まって5人集まってて、うん、はい、でまあ、
なるほど。
筋的にはその、全ヒーローが戦い合って優勝すると自分の願いが叶うっていうゲームに参加してるっていう風な、まあ、シチュエーションの中で、まあ、物語が展開してて4回だから、まあ、2時間映画みたいな感じになってるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、これを見てまして、
はいはいはい、
なんかこうあもうこういうお祭りみたいな存在に特撮ものってのは本当になったんだなと思って、なんかこれ何子供向けのコンテンツってどうやったら勝ちになるかみたいな話がありまして、はい、
うん、
要はまあ岩崎さんあんま見てなかったかもしれないけど、
そうですね、はい、
まあ、まず子供が見るじゃない、うん、でその親も、まあ最初はしょうがなく付き合いで見てるじゃん、
うん、
でそのうちその子供だった人が親になるじゃん、
はいはいはい、
でそしてその親がおじいちゃんになるじゃん、
うん、
そうすると3世代こう例えばなってくると、もう家族の中でそういう特撮ものを見るってことに、はい、なんていうか、うん、違和感がなくなるっていうんですか、うん、例えば仮面ライダーショー行こうとかって話が子供が言い出したら、
はい、
初めて見た子供のお父さんは、
うん、
そんな子供向けのものとか言いたくないよとかさ、そういう話になるけど、うんうん、それを見てた世代だと、はい、あ、仮面ライダーまだやってんだとかってなるでしょ、
うん、
でさらにそこにおじいちゃんがいたら、まあ、今最近はねこうスリーポケットとか言いますけど、
はい、
いやいやじゃあわしも行きたいなってことになって、家族全員でその仮面ライダーショーとかに行けるようになるわけですよ、
うんうん、
つまりこれ世代がこう痛感することでコンテンツが盤石になると、はい、で仮面ライダーもスーパー戦隊も例えばポケモンとかもそうだよね、うん、もうポケモンは親世代が当然ポケモンしてた人が多い、
そうですね、
ってはい、だからそういうふうな長生きするコンテンツっていうのが強くなるんだっていうふうな、
うん、
まあ、説をテレビ朝日のプロデューサーなんか言ってましたけど、まあ、そういう意味で言うとスーパー戦隊っていうのはもう40年やってるんですね、
うんうん、おーすごい。
そうだから40年やってるとさすがにこう知らないってわけにはいかないじゃないですか、
うん、
まあ往々にしてね、そうそう、だからまあゴレンジャーっていうのと、まあ、最近のその、うん、ゴーカイジャーとかっていうそういうもう全然お互いは知らないけど、あ同じレンジャーなのでっていうね、はい、そういうものでつながれるっていう意味で、
うんうんうん、
で今改めて見て当然あれですよ、ゴレンジャーも出てくるんです、
おうおう、
まあ、あの中の人は出てこないけどね、ゴレンジャーも出てきて、
で、え、中の人が出て
こないですか？いや、中の人は出てこない、
あ、出てこない、
出てこないけど、はい、ちょっとあのおじさんみたいな体型では入ってる人が出てくるけど、なんでか分かんないけどね、はいはい、だ、まあ、ちょっとその、うん、デザインの違いとかも面白いんですけど、そういうふうなことが、はい、みんなの祭りとして、うん、だからテレビのコンテンツとして楽しむっていうか、お祭りなんだよね、うん、その30分間っていうのが、うんうんうんうん、
物語自体というよりは本当にもうわちゃわちゃやってて一緒にこう楽しむ感じ。
そうそう、なんかまあ内容見たい人は内容見ればいいし、だ遠くで見てる人もそれなりに楽しいみたいな、うん、そういうふうなことが起こってる30分っていうのがあるんで、うん、なんかまあ当然子供たちははい、まあ、結構最近凝った話も多いわけですよ、なんか人の心がどうでこうでみたいなことを言ってるのもあるんだけど、
どっちが善悪とかってね、そうそ
う
そ
う、
ないですか、ね、
だけど子供はもうたかってるのが楽しいみたいなのがあるから、
うんうん、
でその今回はもう4週連続もとにかくもうほとんど戦ってるわけで、ちょっとエッセンス的にこうなんか ストーリーがあるわけなんですけど、
うん、
その辺のこうなんかこう、まあ僕は大人なんで結構入り込んでうーんわーとかなんか言ってますけど、なんかその遠くで見て、うんうんうん、楽しめるような、うん、そういうお祭りみたいな番組っていいな、はい、いいな、なんていうふうに思ってまして。
なるほどね。
でもちょっと、そうそう。で、それ一応つなげると、まあ今、その、はい、合わせて特撮ガガガっていうね。
はいはい、もう終わりましたけどね。
終わりまして。これも、まあだからその、お祭りに対してどういうふうな姿勢でみんなが関わってるかってことを、なんかこう逆に教えられるっていうか、うん、僕あんまりその特撮ファンとか普段知り合いとかいないから、
ああ、そうなん
ですか。どういう感じでその世界観が広がってるのかっていうのが、まあ、あんま分かんなくて、うん、でもちろん、
はいはいはい、
一面的ではあるけども、あ、そうか、うん、こういう風な囚われ方とかもあるのかなとか、確かに恥ずかしくはあるけども、うんうんうん、やっぱこういうところで女性が、うん、あ、そういう悩みとかあるのかなとか、
うんうん、
最近仮面ライダー映画行ったんですけど、
はいはいはい、
その映画館はね、まあ、ほぼ満員だったんですけど、決して大人、あ、子供ばかりじゃないです。てかほとんど子供はいないっていうか。
うん、ああ、やっぱそうなんだ。
で、なんなら、若い女の人が連れで来てるとかも全然あるんですよ。
へ、
は、
ぇ、
い、で、それはだから、あ、もちろん喋ったりはしないですよ。ただ風景として見てるんだけど、うん、あ、特撮ガガガっていう、はい、まあ、いろんな特撮の関わり方あるんだろうけど、あ、うん、そういうコンテンツに関わるってことに関するドラマってのもあるんだなと思って。で、
うんうんうん、
でまあ、内容ももちろんね、いろいろ考えさせるとこあるんだけど、あ、こういう風景っていうのがいろいろあって、うん、だから物を好きになるとか、うん、嫌いになるとかっていうような人の風景っていうのが全部あるんだなっていうことを、なんかちょっと、うん、最終回、まあ、全部見た上で改めて思ったっていうか、はい、なんかコンテンツそのものよりコンテンツを見てる人の顔っていうのも改めてちょっと見たくなったなっていうのが、
うんうんうん、
まあ、その松下由紀も込みでね、特撮ガガガはちょっと見てて改めて思った。
オタクを抱える親御さんというか家族、
まあ、オタクを抱える親っていう風な意味合いもあるけど、松下由紀も好きなものがあるんだよってことだよね、
う
ん、
ああ、そうですね、そうですね、
うん、でそこを僕らは忘れちゃうんだよね、うん、なんか特撮ものは特別なもので、うん、向こうはそういうのを排除するものっていう風にステロタイプに したくなるけど、うん、そうじゃないんだよね、みんな好きなものが多分あって、うん、でそれに対する関わり方っていうのはいろいろ個別なんだけど、うん、なんか逆に特撮オタクの方が逆な意味でこう、うん、なんかこう認知度が高いっていうか、ああいうものへの、うん、
オタクとしてのね、
そう、はい、ものを好きになるスタイルっていうのがそこで見えるじゃない、わかりやすく、
だけどわかりやすいっていうかね、う
ん、もっといろんなものへのものを好きになる形とかやり方があって、
色だけでもそうだし、
そうそう、はい、そのスタイルの多様性ってこともなんか面白いことなんかなっていうふうにちょっとガガガ見て改めて思いました、
ね、最終回特にそうでしたね、その松下由紀さんが演じるお母さんが実はその女性らしいもの、女の子らしいものが好きだったっていうところで、自分のこう好きなものを変えただけの存在だったってことをこう理解し合うってことが結構、
うん、
ただ あれでその現実世界においてただ理解するとか相手はこうだよなと思うだけで解決するのかっていうところはもうちょっとなんか深掘りしてほしい感じがしましたけどね、
まあ、解決しないところも僕はいいと思ったけどね、
うん、そのまんま、そうか、
いやだってさ、 こんなこと解決するわけないじゃん、はい、だって分かんないんだから、
うん、
なんか分かんないけど、ね、あの相手を、うん、にの目線を知ろうとすることは大事だなっていうことぐらいかなと思うから、うんうん、いやだから特に僕ちょっと長くなって恐縮する、はい、ただサザンが好きとか、まあ、昔だとビーズが好きだとか、はいはいはい、あの、はいはいはい、そういうね大手百貨店みたいなとかを好きだっていうやつはもう本当に嫌だったわけですよ、こっちは。
池田さんはそうですよね。僕はそんなこと全然ない。いや、池田さんそうですよね。
で、いや、でもオタクの気持ちってちょっとそういうのはあると思うんです。
はいはい。
俺もね、メジャーなものが好きだったらよかったなとか思うときすらあると思うんです、
うんうんうんう
ん。だけど、それは向こうも同じことだと思うんだよね。向こうもそういうものが好きで。はいはい、で、うん、市民権が向こうの方にあるようなことを勝手に思い込んでるけど、別に、うん、あのサザンが好きだからどうだ偉いだろうと思ってるわけじゃないわけですよ多分。
そうですね。ただ
そうなんだけど、ちょっとそこら辺が意思の疎通がないじゃん、うん、多分交流ないから、その辺のギャップみたいなところとかが多分ああいう、うん、あのいわゆる可愛いものを好きっていうふうなことをこっちが迫害する視線とかもきっとあるのかなと思うんだよね。っていうことはちょっと思いました。
そうですね、うん、いや本当あれどういうふうに解決していくというか、一種その NHK としてはもちろんこういう状態があってそのまんま残ってしまうっていう終わり方もいいんだけど、うん、なんかその NHK だからこそワンステップその先にできることみたいなものを提示されるといいなと僕は思ったんで、そういう意味では一つのヒントになるのかなとは思いました最後の。
そう、ね、ありがとう。まあまあ俺はなんかあの終わらない感じがちょっといいなと思ったけどね、うん、もちろん続編とかっていう話もあるんだろうけど、うんうん、なんか
まあ漫画は続いてますからね、うん、まだね。
はい、そして岩崎さんの方もぜひ伺いたい、
うん、記憶操作ですよね。
記憶操作、このいやでもさ、ちょっと岩崎さんが記憶操作について語るっていうのは、はい、ちょっとエポックメイキングなことじゃないですか、
うん、そうです
よ、まあ、ご自身がねこうあのツイートでも語ってらっしゃいましたけど、はい、まさかっていうね、はい、なんだかんだ見続けていたらってい こんな付き合いからしないでしょ、
はい、ないっす ね
もうだってもう誰が出てて誰が脚本で誰がプロデューサーで、はい、こういうふうな意図があって、うん、テーマがあってコンセプトがあってっていうふうな、まずぎっちり固めてから見たいところじゃないですか。
それを、まあ、要素ピックアップしててね、はい、
そう、それがなんかもうなんか事故みたいなさ、当たり屋みたいな、
まあ基本はその初回は一通り見る主義ではあるっちゃあるので、うん、
見てないでしょ初回見て
た。でも記憶操作だったらすぐに切られてると思うんですよ。
はいはいはい。俺がちょっとそそのかしたっていうのも若干あるかもしれないですけどね。
そうですね、2回目か3回目ぐらいの時にそうですね、そそのかされたところは、
あの岩崎さんのツイートね、はい、あのぜひご覧いただきたいですけど、うん、あの、
はいはいはい、
こうなんか感想ちょっとお聞きしたいですね。どうだったのっていうか、
なんかだからこういうジャンルものをあえて選ばないっていうところもあって逆に新鮮な感じはしたんですよね。
まあ、1話完結の警察もので、まあ、何らか事件を解決していくという、はい、まあ、テレ朝的な感じもあるよね。
そうですね、相棒的というか、
うんうん、
でも相棒みたいなその雑な捉え方、そのしゃぶ山しゃぶ子みたいなあの切り取り方はしてなかったっていうのは良かったですよね。前の回とかの時も話しましたけど、そのね、あの留学生の話だったりとか、うん、あとは、駿河銀行の話だったりとかっていうものをちゃんと何が問題でどういう事件が実際にあってみたいなことを踏まえた、うん、描き方をしていたので、うん、そこはすごく誠実だし、なんか一貫してその、まあ、今回ねこのツイートにも書きましたけど、前話について同じ桜井武原さんという方が書いたっていうのもあってか、なんかうまく統率が取れてて、かつ初回からずっと引きずっている謎みたいなものをちゃんとあの最終的に納得させられる形というか、その実際のね実験にも関わる形につなげてったのはすごいなと思いました
ね。
毎回だって全然違うものを使ってるわけですから、
そう、まあ、だからあの定番じゃ定番だけどね、はい、あの初回に大きな問題が起こって並行するっていうのは、はい、まあ、全ドラマで最近行われてるごくごく定番な方法ではあるけれど、
え、これ他にあるんですか。あ、僕アンナチュラルとコールドケースぐらいしかそれって、
いやいや、だいたいそうだと思うよ、だいたいそうだと思うよ。
そうなん
ですか。あの多分トレースとかでも多分大きな謎が後ろにちゃんとあって、はい、それを触れつつ
って、大体そうだと思うけど。あ、そうなんだ。
まあ、
見てない
かな。いや、だってあの、例えばなんだっけ、あの、グッドワイフって弁護士ものも、
はい、
あの、一個一個、あの、法律をやってるけれど、裁判やってるけど、うん、旦那さんの裁判、あの、事件っていうのが裏にこう、枠組みとしてあるから、
初回からあって最後に解決するみたいな感じなんですか。
まあ、毎回ちょっとずつ触れてたりするけどね。
そうなん
だから、まあ、別にそれが新しいということもないんですけど、ただ記憶操作はやっぱり、はい、あの、
うん、
僕が印象にあるのはやっぱこう事件がとにかくでかくないっていうのはすごく僕はいいんですよ、
はい、なるほど。
なんかすごくでかくなりそうな予感がするけど、
まあ、新宿の片隅でやってるって
こと、ね、そうそう、場所的にもそうだし、うん、あの、うん、なんかこうどんでん返しがさ、そのはい、せこいんだよね、基本的に。そんなに大きな話にならないというか、うんうん、人間模様の中で、あ、そうなんだっていうふうなことでしかないから、はい、だから北大路欣也がこう、うんうん、あの、車椅子から走り出すじゃないですか。
車椅子出る、
ね、いや、車椅子から、あの、過去の映像を見て、はい、車椅子から立ち上がるシーンがあるでしょ。
はいはいはい。
そう。あれでなんかすごい、うおーって思うけど、そんな大したことは、はい、あんま語ってないっていうのがあるんだけど、はいはいはい、事件的には。はい、
うんうん、
だからあのスタイルの中で、あの、
はい、
人間について語ってるっていうところを僕は良かったのかなと思ってて、
うんうんうんうん、
だから最後も、なんていうか、これでこう社会をひっくり返してやろうっていうふうな、まあ、比較的大きい話だったけど、だから僕なんかはあれ見て、はい、まあ、森かけ問題とかさ、
あ、ね、
まあ、よくあることでありますよ、やっぱそのね、あの、現場の人が、うん、やっちゃったことを全部責任取って、うん、それをまあ隠しちゃうっていうのはよくあることなんだけど、はいはい、まあ、そういうことをこう一応丁寧に描いていると、丁寧っていうのはなんかこう、うん、物語の展開で楽しませるじゃなくて、はい、
うん、
こう一つ一つのあや、人間のあやでこう考えさせるっていうあたりがなんかこう、
うん、
なんていうのかな、テレビ東京っぽいなっていうか、もっと派手にできただろうにとか、うんうんうん、もっと猟奇的なやつを出せばいいだろうにって思うけど、全然そういうやつが一人も出てこないじゃないですか、
うん、そうでしたね、人間味あふれるというか、そうですね、ちゃんとそこの普段の日常的なその人の仕草みたいなのをちゃんと描いてましたね。
そう、なんなら発作的に起こっちゃったような、そういうちっちゃな事件しか取り上げてこないっていうあたりもなんか、
うん、
これはとてもいいなと思ってましたけど、うんうんうん、そうだからなんか俺こういうものってやっぱ一個一個の事件のと、うん、作り方がすごく差になると思うんですよ、
はいはいはい、
別に相棒でも全然いいんだと思うのよ、枠組み自体は、
うんうん、
ただその中で何をやるかっていう、その一個一個の事件にどれぐらいこう丁寧に脚本が作れるかによってやっぱ差が出てくるのかなと思うから、う
ん
う
ん、リアリティとかね、
うん、だから昔のドラマがいいとはあんまり一概に言いたくないけど、やっぱその、
はい、
昔のやっぱ特捜最前線みたいなね、ちょっと懐かしいドラマなんか見ると、うん、やっぱこう、うん、犯人の事情とかその被害者の実話っていう事情とか、そういうあたりがめちゃくちゃ掘り出されて、まあ、大体気まずい話とか多いんですよ。いやそれはやらない方がいいんじゃないのみたいな、
うんうん、
誰が悪いのか分かんなくなるみたいなドラマすごく昔多くて、
はい、
まあもちろんそうじゃないのも多いよ、多いけど、今のは割とこうなんていうか分かりやすい善悪を決めたくなるパターンもあるじゃないですか、もしくは大げさにどっちにも利があるみたいなことだけど、はいはい、そういうのがあの何連続ドラマとして毎回げさないなげさないなっていうのが続くっていう感じは俺とてもいいと思ってはいる、うんうん、思ってたんですけど、だからまあ記憶操作も本当はよく言えばもっとそう泥っぽいことが欲しかったけど、温かいのがねまたいいよね、岩崎さん言ってたけど、この金曜8時の凄さっていうか、
う、ね、うん、いや良いというよりは新鮮だなって感じがした感じですかね。
ああそう、このファミリードラマ感はあんまり岩崎さんは見たことない。
僕見てるドラマってその刑事物でそういうのあんまないとは思うので、
まあそうだよね、
すごいなって思いました、
まあ、トレンドじゃないって感じはありますけどね、
うんうんうんうん、
でもちょっとなんか俺は結構泣けたね、特撮ガガガぐらい。
ああ、特撮がそうですね。ガガガはそうですね。
ガガガも全然何にも起こってないけどね。何にも大したこと起こってないのに、なんで泣けたんだろうか分かんないけど。
僕はその門出の言葉みたいにみんながその謎解きの答えをこう一人一人語り継いでいくのがすげえ面白かったっていうのがありましたけどね。
うん、うん。
面白かったです。
あ、そう。よかったよかった。まあ、まあね、二度と見ないかもしれないですけど。 あ、でもね、
いや、こういうの教えてほしいです。逆に教えてほしいです。
そうね。でも、アイアンサイドものっていうのが、結構、はい、今期、実はちょっとだけ熱かったっていうね。
アイアンサイド？
あ、だから、昔のドラマで、車椅子に乗っちゃって、はい、まあ、不自由になっちゃって、彼らが。はい、で、事件を解決するっていうパターンが、はいはい、まあ、結構あるんですよ。
はい、あるんです。へぇ、うん、
まあ、その、アイアンサイドを、源流にしてね。で、それで言うと、ディーリーとかも、まあそうじゃないですか。
は
い、
ああ、そうか、そうか、そうですね。
そう。だから、いろいろ発想はあるんだけど、体が動かせないみたいな、うん、そういうやつがあって、で、最近、おしどり右京っていう、なんか物語があって、これ時代劇なんですけど、
はい。
何？なんかこう、敵の策略で、下半身不随になっちゃって、
うん、
車椅子にずっと乗ってて敵を倒すっていう、はい、そういう時代劇があったんですけど、ほうほう、で奥さんがずっと押してんの、うん、車をジュディ・ヨングが、女の人が、でそれで剣撃するっていうのはすごい物語なんですけど、これもアイアンサイドものなんですけど、だからね、そのやっぱこう一つ傷が負われてるっていう状態の中で物語が進んでいくと、なんか貧困法制に全部ならないところが僕は良くて、
うんうんうん、
だから今回も北王子金谷が結構悲惨な話じゃないですか、はい、捉え方で見れば、だけどあれをなんかそう思わせない感じとか、うん、最後守屋環奈さんがね強いですねみたいな話しますけど、
うんうん、
北王子金谷にね、そしたらいや強いわけじゃないんだよ、僕にやることがいっぱいあるからねっていうような話をするわけなんですけど、うんうん、あのあたりとかもなんかこうすごいメッセージとしても強いし、ある意味こう、
うん、
苦しいよね、まともに捉えると、そういう例えば自分がそうだったらすごい重たい言葉じゃない、
うんうんうんうん、
だからなんか自分が傷を負ってる人がなんか活躍するっていうのは結構メッセージ強いのかなと思ったりしますけど、うんうんうん、アイアンサイドものはだから多分またやると思います、こういう能力が制限されてるけど頑張るみたい なんか、うん、そういうのね、
うんうんうん、
さあ、あと、まあ、ちょっとまだ最後言ってないですけど、日本テレビの学園もの、
はい、まあ、そうそう、まあ、時間が結構かかってきてる、
はい、そうですね、はいはい、じゃあそういうことで、
はい、
これはじゃあ、3年組についてはまたいつか、
そうですね、もう終わっちゃいましたけど、終わっちゃいますけどね、はい、いつか、
うん、ありがとうございます、なんか、はい、ごめんなさいね、はい、では終わりましょう、
はい、はい、
ということで週刊ドラマ語りは以上です、
はい、
池田でした、
岩崎でした。